第3章、教室のためのインターネット集客の特徴。1、最初に考えたい教室のインターネット集客とは。私がもともと教室集客のためにインターネットを活用しようと思ったのは、営業時代に炎天下でのチラシ配りというアナログ営業を体験したことからでした。通勤の忙しい時間に興味のないチラシを差し出されても迷惑なだけです。人の迷惑そうな顔を見るたびに、なんて不毛な作業なんだ、と思っていました。効率よく集客をするためには、ネット集客は必須。そう思い、最初に探したのは、ネット集客に強いコンサルタントでした。そのグループに入会して気づいたのが、いわゆるネット集客を日常的にやっている人は、物販の人が多いという現実でした。入会当時、料理教室の先生でそこに在籍している人はほとんどいなかったと思います。メンバーの8割が物販、男性経営者という環境の中でネット集客を学び、自分の教室運営に応用しているときに、いつも思っていたことがありました。それは、教室業界はインターネットに疎いという事実です。私自身はもともとパソコンも苦手ではありませんでしたが、女性は特に職人型が多く、ビジネス上ネット集客は大事だと分かっていても、苦手意識から放置している人が多いのです。だとすれば、私がものすごく頑張れば、この業界ではきっといいところまで行けるに違いないと思い、物販業界のネット集客法を教室に応用したのが始まりでした。予測通り、他の人がやっていない新しい領域でネット集客を体系化して実践することができたので、かなり早いスピードで教室集客を実現し、経営を安定させることができました。教室のネット集客の特徴は、人柄や教室のコンセプトに大きく左右されることです。物販のように数をさばくための集客とは少し違います。ネット集客には様々な手法と特徴があります。物販は集客数がそのまま売上に直結するため、認知度アップの方法が重要視されます。もちろん教室の場合にも数は大切ですが、他にも単価やリピート率という複合要因も絡むため、人ありきの SNS などでの集客が効果的です。効率よくネット集客を行うためには、業種の特徴をつかむことが大切です。2、戦略と戦術を間違えない。無駄のない教室集客の考え方。私の授業設計は、戦略と戦術を分けて考えるのが基本です。ここで少し戦略と戦術についてお話ししたいと思います。私がベースにしている考え方は、ビジネスの世界では有名なランチェスター戦略、弱者の戦略です。皆さんにとってはあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、とても大切な話なので、頭を整理しながら聞いていただければと思います。まず、ランチェスター戦略とは、個人事業主や中小企業が大企業に対抗できる策として有名で、弱者の戦略とも言われています。業界で大きな影響力と支配力と資金を持つ大企業が立てる PR や顧客獲得の方法に対して、狭い市場でより個性が発揮できる特徴を武器に、大手に負けずに選ばれる教室にしていく戦略を言います。1対1の接近戦で顧客の心をつかみます。資本力がない分、差別化できる特徴、大手企業に勝るサービスや運営方法などで勝負するというわけです。例えば、全国展開をしている大手料理教室を思い浮かべてみてください。大手は駅前立地で利便性とチェーン展開を武器に広告宣伝を行い、認知度を上げて多くの生徒さんを獲得していきます。システム化が進んでいる場合には、 スクールメリットもあるため、個人教室よりもレッスン料が安いケースもあります。では、個人教室に通う生徒さんにとってのメリットとは何でしょうか？立地は良いに越したことはありませんが、駅から遠くても人気の個人教室はたくさんあります。個人教室の場合には、大手にはない少人数でのきめ細やかで丁寧な指導や、画一的なプログラムではなく、そこでしか習えないプログラムも作れます。大手ほどたくさんの生徒さんはいりませんので、各生徒さんとの距離感が近くなります。ですから、何かしらの領域で1位になれる場所を考える。他にはない強みで1位になれる特徴を考えることが必要になります。戦略のイメージはおおよそ分かっていただけましたでしょうか。では次に、戦略と戦術を教室の先生の業務レベルに落とし込みをしていきます。まず戦略とは、目標に向けた方針を立てることで、社長の仕事、教室運営で言うと、どんな教室を作り、コンセプト、どんな生徒さんを集めるかを考えることです。次に、戦術とは、具体的な方法で社員の仕事、教室運営でいう決定した生徒さんに向けて具体的なツール、ブログやフェイスブックなどを使って PR するという実動の部分のことです。教室の先生は、一人で社長と社員の仕事をこなすことになるため、戦略と戦術が混乱して実行順序がおかしくなったり、そもそも全体を把握しないで闇雲にブログを書く人が出てきてしまうのです。これでは結果として効果は現れません。教室集客を効率的に行うためにまず必要となる戦略作り。そのための一番有効な方法を考えます。次に戦術実行です。戦略を実現するために実際に動きます。対象となる将来の生徒さんにとって、ブログが有効ならブログを書く。Facebook が有効ならツールとして活用する。YouTube が有効なら動画を撮ってアップするなど、生徒さんによって具体的な活動も変わります。もちろん様々なメディアをフルに使って集客をする方法もあります。集客速度を早めたいなら、全部を同時にやる方が早いです。ただし、闇雲にやるのでは効果が出ません。なぜなら、戦術は戦略に従うからです。つまり、先に全体戦略を組む。その後に戦術活動に入る。これが無駄のない教室集客の考え方の第一歩です。戦略と戦術を間違えないよう、よく整理して理解しておいてください。3、基本のインターネット集客動線設計の組み立て方。最近、ソーシャルメディアと言われるインターネットを利用した双方向コミュニケーションサービスは本当にたくさんあります。私が教室を開業した6年前は、メインがブログぐらいでしたので、ブログとホームページでほぼ集客ができていました。もちろんそれなりの量が必要なのは、今も昔もそんなに変わりません。ブログも毎日1記事はコツコツアップしていて、教室本格オープンの前までに集客できる記事が250点以上は出来上がっていました。私のクライアントの一番の悩みは、教室集客は何から始めたらいいのかわからないということです。これだけたくさんのメディア、例えばブログ、Facebook、Instagram、YouTube、メールマガジン、LINE 公式などが PR ツールとして存在する現在ならなおさらのことです。私が開業した当時よりも、はるかに時代は多様化していて、かつスピーディーになっています。人によって集客方法、戦術については様々な見解があるでしょう。ブログだけ、Facebook だけで集客できる方法を教えてくださる方もいらっしゃいます。 私は昔から自分のホームグラウンド、ホームページを軸に戦略と戦術を決定しているので、この考え方をクライアントにもお伝えしています。具体的には、ホームページをメインの申し込みの場所として位置づけ、SNS 全般はホームページに誘導するためのツールとして使うという考え方です。メインのサービス内容や自分の思いなどは、すべて自社メディアのホームページに書いておきます。それを読んで申し込んでいただくための誘導ツールとして、SNS を使うと考えると、顧客の誘導動線はすっきり整理されます。入り口はたくさんの SNS、出口はホームページ一つにすると、教室の良さを理解してもらい、申し込みにつなげるためにはどういう PR 活動をするべきなのか、という動線がクリアになります。4. 集客という言葉の裏の意味とは、集客という言葉を聞いたときに、その意味はお客様を集めることというのは誰でも容易に想像がつくことだと思います。しかし、実際には私たちはこの言葉を別の意味を含めて無意識に日常的に使っていたりします。集客という行動に対して実際に皆さんが求めるものは制約、申し込みだと思います。もしそうでなければ、ウェブサイトに人が見に来てくれれば、それで集客ができたことになります。もちろん、人が集まることで集客ができたという評価は間違いではないのですが、本来は実際に申し込んでいただくまでを集客と言っています。だから、私集客できないんです、という実際の意味は、人が集まっても契約が取れなかったということになります。集客の人数よりも制約する人数の方が重要です。そのゴールを最初にしっかりと作り上げることが大事です。1000人の集客で1人制約するよりも、100人の集客で1人制約する方が良いのです。このように、集客と制約は別の作業と考える方が、皆さんが行う活動が明確になります。目指すべきゴールは制約です。この制約の場所をホームページに置くことを私はお勧めしています。このホームページへ誘導するツール、SNS やメルマガは集客のためのツールだと考えています。集客ツールを使って制約場所へ導くことがネット集客の動線設計なのです。5. 生徒さんが自然と申し込みたくなるメディアの作り方。まず最初に考えたいのは、自然と申し込みたくなる行動を起こすメカニズムです。人はどういう時に申し込みをしたくなると思いますか？そして、その背景には絶対に欠かせないものが一つあるのです。それは一体何だと思いますか？答えは、信頼です。信頼がなければ物やサービスは購入できません。この商品、サービスは私にとってこんな素敵なことをもたらしてくれるに違いないという期待値が購入に向かわせるのですが、その背景にあるのが信頼です。この先生から習うなら間違いないと思ってもらえる信頼関係。この信頼をどれだけ上手に築けるかがネット集客では大切な視点になります。教室の先生になっていらっしゃる皆さんは特定の分野のスペシャリストであることは間違いないでしょう。未来の生徒さんは必ずしも技術だけを求めているわけではなく、何を習えるかと同様に誰から習うかということも重要視しています。実際にホームページのアクセス解析でも、コースメニューに次いでよく見られているページは、お客様の声と講師プロフィールです。こちらはほぼ同等の関心度になっています。技術はもちろんのこと、 その教室で生徒さん自身が楽しくいられることを考えると、当然のことながら、講師との相性も視野に入れるのが普通です。先生への親近感を感じてもらう要素として、親しみやすさや明るさがあります。プロフィール写真や教室のレッスン風景からも伝わりますし、地道な部分では、ブログをコツコツと更新していることなども評価されます。トータルで信頼していただくことが、申し込みのハードルを下げることになります。ですから、生徒さんに役立つ情報を惜しみなく提供する。明るくて雰囲気が良くて、通っている生徒さんに慕われている先生、信頼できる先生ということが伝わることが重要なポイントになります。6. 一人の生徒さんの声は、10人の生徒さんを連れてくる。一人のお客様の後ろには10人のお客様がいるという言葉を聞いたことがありますか？目の前のお客様は一人かもしれません。しかし、その人に関わる目に見えない無数の人脈やネットワークが存在しています。そのため、一人のお客様を満足させることができたら、少なくとも10人に口コミが伝わっていくという意味です。逆に、この一人のお客様に不満を持たれてしまうと、残念ながら、負の口コミの方が強力かつ伝播力が早いので、10人どころではない、何十人、何百人という人に悪い口コミも伝わっていきます。ですから、まずは目の前の一人のお客様に満足していただくことに注力します。一人の生徒さんに満足していただければ、実際の口コミによってリアルにその方の友人が来てくださるかもしれません。また、ウェブ上に生徒さんの満足した声を掲載できるのであれば、思いに共感した方があなたに習いたいと思って教室に興味を持ち、申し込みをしてくれるかもしれません。一人のお客様の後ろには10人のお客様がいるという効果を最大限に発揮させるのであれば、生徒さんの声をたくさん乗せることが何より効果的です。私自身も開業当初から1年半は、講座を開講、終了するたびにアンケートを取って、新規講座作りのヒントにしたり、ホームページに生徒さんの声として掲載したりしていました。おそらく1年半で150件くらいは集めたと思います。実際にこの声を読んだ新規の生徒さんから、共感できる内容だったのでこちらの教室に決めましたというコメントもいただきました。ですので、教室を開いている方々には、積極的に生徒さんの声を集めるようにアドバイスしています。満足いただけた生徒さんの声は、そのまま集客に直結する貴重な声なのです。7. あなたの代わりに24時間働く営業マン。営業経験者なら誰もが実感したことがあると思うのですが、営業は活動を止めれば売り上げは止まります。そのため売り上げを上げ続けたければ、何らかの営業活動をし続ける必要があります。そのままにしておくと、いつか売り上げはゼロになってしまいます。しかし、ホームページの営業活動は、内容が顧客のニーズに合致するものであれば、深夜だろうが早朝だろうが、あなたが寝ていても予約がきちんと入ります。独立後、ネット集客の動線設計をして、ホームページを朝チェックした時には感動しました。私が寝ていたにもかかわらず、申し込みが入っていたのです。もちろんこのシステムは、私が旅行に行っていても、何か他のことをしていたとしても、粛々と未来の生徒さんをサイトに集め続けて制約してくれます。自分がリアルタイムで動いていなくても、予約が入るというネット集客の仕組みは本当に素晴らしいと思いました。それは自らが動いて 売上数字を作ってきた経験があったからこそ、より実感したのかもしれません。ホームページは、あなたの代わりに働いてくれる優秀な営業マンなのです。そしてその優秀な営業マンにしっかり仕事をしてもらうためには、当然メンテナンスを必要に応じて行っていかなくてはなりません。ホームページは出来上がったら完成ではなく、そこからがスタートです。お客様の声を反映しながら、見やすい、わかりやすいサイトへ微調整を繰り返すことで、より制約率の高い営業マンに成長していくのです。ホームページは、いわばあなたの分身です。愛着を持って手入れをすれば、その思いをきちんと未来の生徒さんに伝えてくれます。見ただけで申し込みたくなるホームページを作っておけば、あなたの手間は軽減されます。効率よく制約を実現するためには、ホームページの作り込みという工夫が必要です。